を生きる、あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークはお待ちかね、山下先生の Q&A シリーズです。山下先生、お忙しい中今日も本に答えてくださいます。よろしくお願いします。今日はラジオ牧師山下正夫先生と一緒です。先生ね、いろいろおはがきいただいてまして、はい、これは私たちがお便りいただくとお送りするカードなんですが、お返事が来まして、大変先生の聖書を開こう喜んで聞いていてくださって、
ありがとうございます。
で、視力の弱い私なので、本当にラジオが役に立っていますという嬉しい、
ね、
お返事をいただきました、そしてこちらはやはり、先生の、解説が特に心に響いてきて、
はい、
番組 CD のプレゼントをしてるんですが、毎回必ずはがきを出して申し込んでますということで、そしてお祈りしてますということと、奈美子さんの CD もお気に入り入れて書いてくださって嬉しいですね。なんかね、こんな風に、今日はおはがきだけ持ってきてるんですが、メールだけではなくて、おはがきも結構いただいてるんです。ですね、
字を見ると本当にその人の何か顔が思い浮かんでくるようですね。
そうなんです。それでこちらはですね、名古屋の F さんなんですが、たびたびいただくんですが、やはり聖書を開こうをすごく楽しみに聞いておられる方で、そしてまあ、聖書を読みますとね、永遠の命っていうことが出てて、まあ、私たちがこう現実に生きてると、永遠の命って一体何だろうってよくわからないんですよね。で、この女性の方なんですが、F さんはぜひ先生にこの永遠の命について教えていただけないかという質問が来たんですね。いろんなイメージを皆さん持ってらっしゃるんじゃないか、
まあ、永遠っていう言葉、その言葉から言うと、まあ、いつまでもいつまでもこう続くっていうことですね。
そうそうそう、
命っていうと私がこう息をして心臓がドキドキいって、これがいつまでもいつまでも続くっていうと、長生きすることかなとか、もう絶対死なないでずっとずっと生きることかなって思っちゃうと、
そうなんですよね。で、辛い人生だとね、
嫌ですよね、それは、
うん、これがずっとこのまま行くのかと思うと、本当苦しくて、辛くて、なんかこうそういう永遠って思ってしまうと、なんか本当に辛い。
そうですよね。で、実は永遠の命ってことは、まあ、聖書なんかいろんなところに出てくるんですけども、一つ面白い例を引きますが、まあ、多分皆さんよく知ってる箇所だと思いますけどね、あるお金持ちがイエス様のところにやってきて、永遠の命を得るためには先生何したらいいでしょうかっていう質問がありますよね。で、そこで永遠の命って言葉が出てくるんですけども、この話ずっと読んでいくと、途中からイエス様は神の国に入るためには、そのラクダが針の穴を、その通るよりも金持ちが神に入るのは難しいっていう、そういうことをおっしゃいますよね。
で、そこで福音書の中ですね。
そこで、永遠の命っていう言葉と神の国に入るって言葉がほとんど同じ意味で使われているんですね。だから、これはただ長く生きるっていうそれだけのことじゃなくて、やっぱりこの世の終わりの時に神様の国が完成する、そこで自分がそこに入るか入れないかっていうことと深く関係している、そういう言葉なんですね。実は旧約聖書のダニエル書っていう預言書があるんですけども、そこにまたこういう言葉も出てくるんですね。世の終わりの時のことについての、言葉なんですけども、多くの者が地の塵の中から、塵の中の眠りから目覚める。ある者は永遠の生命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる。まあ、ここで復活した人が、まあ、永遠の命の中にこう生命に入る人と、そうではなくて永遠の滅びの中に行く人といるんだっていうことが予言されて、ちょっと怖い言葉ですけども。
そうですよね。
で、イエス様は何のためにいらっしゃったのかっていうと、このイエス様を信じて、信じた人が永遠の命、神の国に入ることができるようにイエス様はやってきたんですね。まあ、ユダヤ人たちにとっては、この神様の国に入る、永遠の命に入る、つまり神様の前で永遠に幸福なその人生に入ることができるには一体どうしたらいいんだろうかってことが、もう本当に真剣な人生の課題だったんですね。
イエス様に一生懸命こう質問に行ったんだけど、 どこの福音書でしたっけ、書いてあるのが、はい、マルコによる福音書です。
マタイもマルコも、ルカも全部ありますけどね。
それで、なんかこう印象的なんですよね、やっぱり例えば私たち生きるにはお金があればとか思っちゃいますので、だけれども、そのイエス様は、そのお答えをね、そんな風にさっき先生がお語りくださったようにおっしゃるんですよね。
で、まあ、最初そのお金持ちはすごく真面目な人ですからね、真面目な青年でしたから、うんうん、イエス様がその10回の、ね、言葉を言った時に、そんなことはもう幼い時から一生懸命持ってますってこう言うんですよね。で、お前に足りないこと一つあると、
はい、
持ってるそのお前の持ってる財産を売り払って貧しい人に施しなさいってこう言うんですよね。まあそうするとなんか施しをしたら永遠の命が得られるのかなって思っちゃうんですけども、うん
はい、
でもそれはそうじゃないんですよね。イエス様を知りたかったことは、
うんうん、
結局そういうなんか戒めを守るとかそういうことはずっと教えられてきたけども、
うん、
本当に大切なことは、うんうんまあ、できない自分を知るっていうことだと思うんですよね。それが守れない自分がいるんだ。
なるほど。そこすごく重要なポイントなんですね。
そうですよね。でイエス様は最後に何をおっしゃるかっていうと、うん、人にはできないが神にはできるってこうおっしゃるんですよね。
いや私もでも、こうラジオの番組をして、リスナーの方々のいろいろなお便りとか、はいはい、まあ、教会に来られる方もそうですけど、本当にこう心が開かれるって、人間にはできないって感じがすごくしちゃって、
ね
えー、神様しかできないことだってこう実感する場面が何度もあるんですよね。
はい、そうですよね。なんか自分で一生懸命救い勝ち取ろうと思ってもできないし、
うん、
誰かを説得して神様を信じさせようと思っても、
うん
できないですよね。これ
そうですよね。
本当に不思議な方法で神様がその人の心を開いてくださって、そして神様がイエス様をお使わしくださって、もう私たちの必要な全てのことをこう解決してくださって、ただそれを本当に心から受け入れる、そのことが永遠の命を得る方法であるし、そのことが神の国に入る方法であるし、そのことが私たちがいつまでも続く永遠にいらっしゃるその神様の前で生きることとつながってくる。
そうするとその、なんかすごく重要なところはそのできない自分をどういうふうにこう認めていくかみたいなところがありますかね。
そうですね。
私の力でやっぱり生きられるってどうしても、
思ってしまいますよね。
で立派にね生きていることがこの世の価値観としては立派なことで、まあ、勉強も一生懸命やりましょう、スポーツもやりましょう、会社に入ってお金も儲けましょうっていうね、なんかこうこのようないろんな、ありますよね。
ありますね。
みんなが喜ぶ生き方みたいなものが、どうもそれがイコールではない
ですね。はい、もちろんそれも大切なんですけれども、でもそれが私を救うわけではないんですよね。
なるほど。そうすると、そのイエス様のそのおっしゃったそのところっていうのは本当に大切なところ。
そうですね。はい。
なるほど。まあ聖書を読むと、そのなんていうのかな、まあ、聖書ってイエス様の物語で、もうイエス様ご自身を知ることがその救いを知ることみたいなつながりになってきますでしょ。
そうですね。
だけどなかなか私たちってこう自分自身のことにしかやっぱり目が向かないっていう、そういうところがあって、イエス様になかなかこう向かないんですよ。
そうですね。
でなんか自分の力でなんかしようとか、なっちゃうので、どうしてもこうまあ絶望してひで伏すみたいなところにはいかないなって思ってしちゃうんですけど、まあ、このリスナーのおはがきのこの F さんが多分番組を聞いてまだ教会に行ってらっしゃらないんじゃないかと思って、不思議な言葉だなっておそらく思われて、で多分イエス様ってどんなお方だろうって思い始めてらっしゃるんじゃないかなって気がするんですよね。だから永遠の命を知ろうと思ったらイエス様を知ること、それちょっと飛躍してますか？
実はですね、ヨハネの福音書の中に面白い言葉があって、永遠の命とは、
はい、
唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることですってこう書いてあるんですよね。
そうするとイエス様を知ること、イコール、
永遠の命なんだ。ちょっと不思議な言葉なんですけども、ただユダヤ人たちはその聖書を与えられてそれを一生懸命読んでる。で、あなた方はその聖書の中に永遠の命があると思っているけども、聖書は私について証しをするものだってイエス様はおっしゃってるんですよね。で、その私を知ること、イエス様を知ることが本当は永遠の命につながることなんだ。 これヨハネ福音書の一つの大きな、あのテーマっていうか、でヨハネ福音書自身もこの福音書を書いたのは、これを読んだ人がイエス様は本当の神の子でメシアであるということを信じて、あの信じてイエスの名によって命を得るためなんだっていうふうに書いてるので、やっぱりイエス様を知ることですよね。
だその命っていうのは本当にその永遠の命だということですよね。
そうですね。そしてイエス様と深く結びついている、
まあね、私たちあの、まあ、長寿になりましたし、はいはい、まあ、命自分が今持ってると思っていますし、でも聖書の世界ではこの命っていうものが、その私たちが普段普通に思って命を持って生きてるっていうこととだいぶ違う。
確かにそうですね。まあ、私たちが命について考えるのは、やっぱりこの命の終わりを経験したときに、まあ、自分は経験するってことはないけども、誰かがその命の終わりを迎えるときに、命って何だろうって思うし、どうして人は長く生きられないんだろうかって、そういういろんな疑問が当然出てきますよね。で、そこからスタートして、やっぱりそれを超える命があるっていうか、この地上での肉体の命が終わるときにも、それを超えてまだ何かあるっていう、それを聖書の中に見出す大切さっていうか、あると思うんですよね。
なんか昔一生懸命聖書読んでた時に、なんかこう心のこのなんていう苦しさとか、あのなんで死ななきゃいけないんだろうみたいなこう苦しさから聖書ってみんな読んだりもするし、何かを探したいと思うんですけど、やっぱりこう現実的に今命はあっても、その命がなんか本当にこう死んでるって言うんですかね、なんか本当に生きてるんだろうかみたいな思いになることが結構あるんですよね。でもイエス様を知った時にはなんかその命が逆にこう輝くっていうかな、そんな思いにさせられるんですけど、こうしてだから生きてても、今神様は永遠の命をくださってるっていうことにもつながりますか？
そうですね。あの、聖書の教えによれば、もちろん最終的にね、永遠の命というものを本当にこう味わうことができるのは、この救いが完成し、世の終わりがこう来た時に、新しい天と地、新しいあの世界が始まる時に、まあ実際手に入れることができるんですけども、でも私たちはイエス様を信じることによって、その前触れっていうか、前味っていうのか、もうそれをすでにこの地上で、あの、体験していると言ったらいい。
なるほどね。はい、まあ、ぜひあの今ね教会に行ってらっしゃるかどうかわからないので、またあのお手紙を出してぜひお近くの教会にも行ってみていただきたいし、この礼拝で神様の愛に包まれる中でなんかそこに素晴らしい命があるということを私たちは感じますので、ぜひいらっしゃってみていただきたいなと思います。まだ続きの質問がまた出てくるかもしれませんし、これからもぜひあの山下先生に質問をお寄せいただきたいと思います。また初めて聞いた方がいらっしゃれば、どうぞこの Q&A のコーナーにあなたの質問もお寄せいただきたいと思います。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、この Q&A では山下先生の Q&A シリーズの5本が3冊出ています。とても興味深い質問にたくさん答えてある本です。これをなんと3冊をセットにして抽選で3名の方に差し上げています。あなたもぜひこの機会に申し込んでください。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。